んは、おはようございます。どの時間に聞いてくださっているんでしょうか。今日の旅をする種のパーソナリティは、風天の座敷わらしトラコでございます。私、西日本近辺をですね、あっち行ったりこっち行ったりしておりました。はい、今回その中で、皆さんにご紹介するのは、またこれ兵庫県なんですよね。兵庫県の、北の方に加東市というところがありましてね、加東市というより東条湖ランドって言った方が分かりやすいですかね。東条湖、おもちゃ王国とか、西日本にいらっしゃる方はね、かなりの確率でここに行ってたりとかね、子供の時するんですよ。はい、そこの、地域には別荘地と言われているところがありまして、はい、この別荘地で今ちょっとした問題が起きているということで、それが何かと言いますと、太陽光パネル、ソーラーパネルですね。はい、自然に優しいと言われているこのソーラーパネルなんですが、お家にね、つけているあの大きさではなくて、山の斜面丸ごとソーラーパネルとかね、よく私もいろいろと旅をしていると、車で通ってるとね、山が近づいてきたと思ったらキラキラ光ってるような場所があって、そこにメガソーラーがね、設置されていたりとかしていたんですけども、なんとこの 1,2 年の中で急増しているそうです。まあ、311などもあってね、どういうふうにエネルギーを確保するかっていうところで、太陽光パネルも自然エネルギーだということで、かなりのお家でもね、屋根につけられたところもあるんじゃないかなと思うんですが、これメガソーラーに限ってのことではなくって、いろいろと行政、そして国、いろんなところとお話ししていく中で、これはメガソーラーだけの話やないでと、ね、何をやるにもこんなにいろんなものが地域のことなのに、こんなにも遠いところの人たちの許可がいって、こんなに時間がかかることなのかと、でまた日常の中で自分たちに何ができるんやというところのお話を2日間になんと分けて、しかももうね、6時間ぐらい喋ったんですけどもね。はい、それをまとめてみましたので皆さんにお届けしたいと思います。どうぞ皆さん、うちには関係あらへんわ、そんな別荘地なんてって思わずに、どんな問題で皆さんに関わってくるかわからない、そんな参考になるようなお話だと思います。まずはですね、この加東市、東条湖ランド、おもちゃ王国とは違ういいところ、どんなところが良くて別荘地に定住してきたのか、そのあたりのお話と、そして、このメガソーラーが設置されたことによってどんな風にね、困り始めたことがきっかけで、市やそして国に対して条例を求めるようになったのか、そのあたりをお聞きください。
水だけがいるんで、今キノコ全部出てるぐらい、すごい、いいの庭にもういっぱい出てるんや。
それは毒キノコじゃなくて
毒キノコや、
一回本しめじが出て1年だけ出たけど、今はそこ違うの出た、毒キノコもあります。
雲海はね、
そうなんですよ。
なんか時期、11月ぐらいですか？
年に3、4回やけど、それは素晴らしい。絶対富士山行かないと見えない。ねえ、のに、あんなとこで雲海できるの不思議でびっくりしましたわ。
だからね、要するに一番向こうに六甲が見えるでしょ。で、その六甲の前段階行くまでにそれなりにちょっと山がありますよね。
有馬温泉ね。
あれもあるんですけど、家から今日はお客さんいてるから、みんな明るいの見える。
温泉が明るい
の見えるか。あれも温泉が見て、赤城大橋が見えて、
夜景綺麗
ですね。夜景綺麗ですよ。
すごいな。その別荘地をね、その場所を決めるときは、それも知っててその場所にしたんですか？
そうそう、いや、あの時ここの別荘地の広告出たんで、はい、で見に行ったんで、はい、行ったんですよ。ほんで、 何か所か見せてもらって、うん、こいやここ気になんここ気になんて、うん、ほんで今のとこを見たらものすごい超良かった、びっくりした僕、すごいなと思って、
あそう景色がね、
景色がね、蝶舞投げてね、今見てるうーんずーっと広げて、うわーこれいいわーって言って一発言う、
一発言ってみたらこの人その時だけ、あとは
でもいいバランスですよね。その元々はどこに住まわれて
た、大阪選手、
あだから言葉がねすごいなんかあのすごい綺麗な、
選手言葉
もあるわけですか、ね、元々の大阪弁のね、なんか
そうそう、
あ景色が良すぎてここだけの、定年早めましたよ、無臭の年がありましたよ、
もう自分の絵は入れて、もうこれもう野田よ、野田よの
絵はまだ入らないし、許した奥さん偉いやろ、
まあでもその価値は十分あったん
で、あの経過的にああよかった、ね、自分の人生とってよかった、
うん、朝起きたらやっぱもうホッとするような景色で、うん、すごくいいなと思います。
それやっぱり空気が美味しいですね、ここでずっとおったら分からへんねんけどね、あの仕事してる時はもう大阪市内やったら深呼吸するようなね、そんな、ね、気持ちになれへんねん。ここは美味しいなぁと思う、うん、
自然にね、
農業は楽しいわ、この人の実家は農家やからね、
あ、そうなんですね、
いやいや
富山県、
富山県、
あ、いいとこや、
富山県のね、
どこ、
あの五箇山やで今有名でしょ、一つ山越えたらもう五箇山です、
よう出会えましたね。
その話はまあよろし
い。山の中。だけど東条は一番いいと
こ。それでも東条が。
いやここはええとこです。
六甲山の見えるの綺麗。
今でも結構このソーラーパネルに反対されてる方々っていうのはいらっしゃるんですか。ここに住んでる人たちはね、ほぼ。
あの生活の被害っていうのは具体的に言ったらどういうことをやっぱり感じられましたか。
もう春先からですね、パネルができるとその西日の反射光かな、反射光とそれから反射熱ですかね、でもう暑くてもう西の方の部屋にはもう来れないと、でこれそれまではね娘さんが孫さんを連れてですね、よく泊まりに行ったと、もう最近はもうあんなができたのに行きたくないと言われてね、来てくれなくなったとかね、それから敷地の三方ですね、三方が太陽光パネルに囲まれて、それまではね、来たらね、
すごい増えてますね、
この赤いのが全部そうなんですか、
そうです、
どれくらい の時間的には、この増えたのは、
ここ1年ぐらいですよね、
この春ぐらいから一気にですね、ああ、ここ家の隣にもうギリギリ、何の干渉地帯もない、しかも家の方も家の方向けて、その人の土地ではない
し、ないから。
でもそれって、まあ、例えばですけど私たちがドライブをしてバッて行くとその人がやってるのかなと思います
そうそう、
本
当はね、
本当に人的被害で言いますとね、はい、その熱と光がありましたね、もう一つね、うん、この地区でね、電磁波ね、電磁波が嫌でね、そうそう、都会の中で電磁波がいっぱい飛び交ってると言うんでね、わざわざこっちに引っ越してこられた方がおられるんですよ、黒谷の方に、ここにね、いやところが太陽光パネルはね、まあ、電磁波が出るというふうに言われてましてね、
それはもう何か確証というか、やっぱりそういうのはやっぱこう実証されてるわけですか、電磁波が出るっていう、
なんか電線でもそうですもんね、あの電柱の
特に高圧電線の下は電磁波が出ますよね、あれと同じで、やっぱりその発電してますんでね、その量は別ですけども、何らかの電磁波が出るらしいですよ、でその方はこっちに引っ越してね、 やっとそういうことからね、解放と逃れてきたと、はい、思ってたらですね、この黒谷の海外にあちこちに行ってると、はい、いうことで、
なんか通らないと、もうどこにも行けないとかいうことになったら深刻、うん、
それとかですね、あとも
う一つ、音ですね、
音ですね、
うんっていう、なんかね、あの
研修が
いや、それはね、なんとか
太陽光の
電気を発電してですね、それをあの電線にこう、はい、送電しますね、
送る時に変圧器
かな、
なんか全部いるらしいんですけど、ね、それがブーンっていうなんか音がずっと出てると、
まあ、深夜までじゃないんだけども、はい、夜そう8時、9時ぐらいまでですね、はい、音がブーンとなって、はい、ということをですね、空き巣の方でこう散歩ですね、はい、あの囲まれたお家の方がおっしゃってました。
ここはもう別荘地、まあ、何台も代替わりしてて、はい、初めはここにあのなんか思い入れがあってから買われたんでしょうけど、子どもたちとか受け継いだ人たちはもうね、どこにあるのかもわからない、うん、管理費と固定資産税だけかかる、ただでもいいからいらないかという
ふうな人が
いて、だから業者はもう土地代はほとんどもうただみたいに手に入れられるんですね、愛着がないから。で地元の人の土地は、ま、地元のそれぞれの付き合いがあって、それぞれやっぱ暗黙のなんていうか決まり事みたいのもあって、勝手に自分のとこだけパッと並べて隣の迷惑になったらいけないとかいうのもあるだろうし、区長さんとかのある指導とかもあるから伺いを立てたりもしないといけないからです。ここは隣の別荘を持ってる人知らない、
知らないもんね、
もう掘り張れたかもしれない、ね、狙い目というか、やっぱりそういう業者
地域とか人のつながりが薄いからね、余計、うん、そういう隙間を入りやすい
からもうね、売りたいという人結構いるんですね、うん、でも狙われやすい、どこでもそうですね、全国的にもう、ね、
さっきの過疎化の話でもそうですよね、過疎地でも結局人がいないから狙われるんです
ね、で別荘地はそれぞれ電気とか来てますでしょ、電柱が立ってるから、全く関係ない山だと電柱立てるところがやらないといけないからお金かかるんですよ、業者、そして道がちゃんとついてるんですよ、道もちゃんとついてきてるんだよね、
車
さっと狙い目なんですよね、
暗躍し放題ですね、
同じような地域が、ね、狙われるんですね、
そうですね、
信州の北斗市
とかね、あの湯布院のところとか別荘地がやっぱり狙われる、
狙われやすい
ですね、そういう理由ですね、
でもこれ本当一部やから、空き巣に行かれると本当パネル通りっていうぐらい、ね、右も左もどこもパネル
出るんですよね、
これは空き巣台の上の方だよね、
防災上もね、
そうそうそうそう、
あの、危険地域、あの雨がなんか何十年に一度とかいう雨が降ったらね、土石流とかの危険地域が多いんですよ、この秋津の方は特に。なのでもうね、ずっと前からもうすごい、あの問題意識持っていろいろ運動というか役所に掛け合ったりとか してらしたみたいなんですけど、危険区域になっているのにこんなの勝手に許可してね、うんうん、
この太陽光パネルを扱うこと、こう認可とか、誰でも扱えるわけですか？
誰でも扱え
るわけ
です
か、うん、
で、その施工とかその設置っていうのに、うん、例えばその
秋葉原で売ってるって言ってましたか？
小規模のやつでもですね、はい、届出書という書面がいるらしいです、はい、でそこにこう必要な書を書いてね、はい、こういう基準でやってますと、でその内容がね、その法令上の基準を満たしておれば、はい、もう書面審査だけですから、はい、もう通るわけです、現場は全然見に来ないから、
はい、また異業種でそうそう建築関係でもないところでもできるわけですか、
うん、もう明日もできますよ、だ
からもうそしてね、お金がなかったもできるんです、
いくらでも貸してくれるらしいです
、もうどこでも太陽光パネルって言ったら浮かすみたいな、
あの建築物だったら基準法とかいろいろ法律があって、うん、基礎がどうのっていうのがすごく厳しくね、うん、ありますけど、建築物、構築物じゃないです、な建築物じゃないので、
うん、工作物ね、
一切そういう基礎あのないんです、あの調べに来ることもないし、あの
適用
だから本当に杭
を打っただけ、平成24年の、ね、何月か忘れたけど、当時の国土交通省の建築指導課長名でね、 太陽光パネル事業に関する工作物をね、うん、適用除外とすると。だから普通はね、工作2メートル以上かなの工作物を作るときにはね、はい、こういうパネルですね、はい、まあ、当然その対象になってですね、はい、事前に、届け出して、はい、認可をもらわなきゃならない、はい、この法律は適用除外する。
聞いてもらったんですけれどもね、いやどうですか皆さん、ちょっと想像してみてくださいよ、ある日突然、まあ、突然でもないでしょうけども、お家が建つんかなと思いきや、自分の家の周り3面がですよ、ソーラーパネルで囲まれたんですよ。これ現実なんです。私もね、自分の目で見に行ったんですけれども、ちょっとありえない光景でしたね。しかもですね、あの斜面にやっぱり立っているわけなので、メガソーラーが車で通るときにもね、なんか異様な風景やなと思ってたけれど、目の前であれを見ると、なんとも頼りない立ち方してるんですよね。いやーちょっと不安だなというのはね、思いましたね。はい。で、最後の方にもねおっしゃってましたけれど、工作物だっていうことで建築除外するというような、まあエネルギーの確保が先決になっているからこそこうなっちゃってるのかなと思うんですけど、この後はですね、皆さんが、まあ、どこかで食い止めたいと思い、いろいろなところをね、行政を訪ねながら、分かったこと、そういったところからお聞きいただきたいと思います。
いわゆるその国の窓口はね、大阪にある昔の通産省か、経済産業省に行かないかね、近畿経済産業局か省か、どっちか知りませんだけどね、局かもしれませんな、産業局のね、エネルギー対策課なんですよ。うん、で、そこへ行くことで分かったんで、で窓口お宅で使われたらそうですんでね、で、この土地についてね、申請出てますかいうことで、申請については、大小に関わらずね、全部申請せなあかんです、うん、で申請せなあかんのは自分のところで使うのはええけどね、屋根でこうやって、ね、せやけど全力を打ったり要するにそういう事業的なものは、大小に関わらず全部申請してもらわなきゃいけませんってね、ほんでその「ほんならこの土地出てますか?」って言ったら「もう出てますと」と、うん、6月に出て許可下ろしてますと。うん、いうことですね。でそれを知りたかったのと、その時に許可の条件いうんかね、審査をやるんですか、審査をやりますみたいなね、でどんな審査やって聞いたら、うん、2点やりますと、2点、うん、1点は申請者がの土地かどうか、はい、まあ借地とかいろいろ複雑なんですね、基本的に申請者が自分の土地でかどうかいう、まあ、登記簿を出さすんやろね、はい、それが1点ですと、うん、でもう1点はほんまにパネルやるんかどうかの確認をやいうことで、はい、材料を確保してるんかと、
材料、
パネルの条件を、材料を確保してるんかどうかの、それを確認しました、この2点だけですと。で僕聞いたのは、まあ、自然環境とか住環境とかねあるけども、やっぱり一番大事なのは災害発生との関係でね、ハザードマップを見たら今回のところはそれに関連、ハザードマップでいろいろ土石流の危険区域になってるんでね、その辺が一番心配してるんですよと。でその辺の審査はないんですかいと、ありません、やってません現在は。ただし来年の春ぐらいになったらね、いわゆる関係法令ありますね、関係法令に抵触しているかどうか、それを加える予定です。まあいろいろ問題になってきたからやっと腰上がってるんです
最近の集中豪雨ね。
でやっぱりね、やっと分かったのは、県民局あるでしょ、で関係局に何遍も行ったんですよ、森林法の関係とかね、 自然公園法の関係とか、宅道の関係とかいろいろ見てきて、で要するに県が言うてるのは国の動きが非常に遅いんですわと、でもはっきり言って動きが取れんと、でまあ来年の年になったら、まあ、そういう同じような話は聞いてたんですけどね、でそれが加わります。な結局ね、今の審査内容は何をしてるのか言うたらね、どれだけ電力を確保できるかいうことです。うん統計取ってるだけのこと、うん違う、うん、自然災害とかね、住環境ね、もうそんなんも、
い
いのというのは、これ推測やけどね、ご存じのように原発福島が起こってからえらいことやと、電力確保どうすんねんいうことで現代至ってますわな、ほんで蚊ができてんと思います、水族はね、どれだけ確保できんねんということでですね、ほんで審査もそういう内容になったんかなと僕は思うと思うんです。そういう話したしてはしなかった担当者は、であんたたちね、まあ、これがエラーになっていくんやと思うけどもね、みんなそれは電力確保も何も否定はしませんよと、大事なことです、それは分かってますと、しかし反面大変な問題出てきてるんですよと、災害関係とか住環境とかご存知だと思うけども、各都市で大変な状況になってますわなと、ご存知でしょう、知ってますって言うとね、それからその辺は今後のこともただ十分考慮してないと、今までのことはね、それはあんたら窓口ならやってないけども、その辺は頼むよ言ってもうそれは言わないわけだよね、みんな泣いてるよいうことでね、春の動きあるけどね、結局よう分かった、こんな状態になってしまうのは国が動かへんですよ。で審査言うたって僕災害ぐらいあると思ってたんですよ、
この2つっていうのはね、あまりにも何の意味も、
この2つはどれだけ電力を確保できるかどうかの統計取るだけの自信、
だから住民に関して その調査は何もない
んですよ、ね、要するに電力確保のためのもの、ね、電力確保日本の国にとって電力確保が大変やと、それだと何もね、それはおそうやなと思うけども、中身はああやっぱこんな状態になるんやなあいうのは、ある意味ではそのことを聞いてよく分かった、エネルギー対策かやもんな、そやからそこへ持っていくんやな、
いや電力は今すぐ全てが止まるわけではないし、そういうなんか太陽光に変えるにしても、その場所の今言った調査とか、その住民の人の説明とか、そういうのがあったその時間ぐらいはないと、切ってしまったらもう終わりなので、これぐらいなんかいきなり家が建つんかなと思ったらパネルが建ったっていうような、この間のお話みたいなの聞いてると、なんかどこで起きてもおかしくないようなお話、ね、
パネルの分譲って言うとびっくりしました、分譲するのよ、
はぁ
分譲なん
ですよ、ね、
分譲なんです、建ててから買ってくださいって、
このあそうそう
分譲パネルなんですよ、もうびっくりしました、分譲住宅、
結局ね別荘自体が 最高の、ね、狙われるところです、はい、要するに電柱があるでしょ、
はい、あそう
単純に山言うたら
1本40万ぐらいかかるの、
ちょっと行きませんわな、はい、で市役所の人も言うてたけど、この秋津のいわゆる南向きのね山は最高ですわね、電柱があるわ、日当たりはいいわね、いうことになると最高なんですね、はい、で
採算に十分に合う
値段で、
値段で、
そうそう、まっさっさ買ってるから、うん、高かったら、
ね、そう、まさに、3.11 あってね、それでいろんな災害があって、一番一つに原発があるんで、ね、で、もう世の中は一般にね、 原発が来ないと、しかしながら生活する上で電気がいると、じゃあ太陽光発電というのはね、自然にも優しくてね、
自然に優しいことでね、これを最初は、
それがね、世の中の皆さんがね、そのいいところをね、まあ事実そうなんだけども、そういう賛同というかね、声が強かったから、だから国もね、あるいは政治家も行政もね、非常にやりやすかったし、それから建物についてですね、建築について、普通は本来であれば建築基準法で工作物という、ね、扱いでね、さまざまなそういう防災に対する規制がですね、あるんだけども、それはあえて、わざわざその建築指導課長名でね、適用除外をすると通達を出すわけですよね。
パネルに対してはですね。
でそれはもう、彼はその国土交通省の窓口化すればね、本来であれば非常にその熟慮されもあるんだけども、そういう国民の大きな声があるし、でそれを受けて行政が打てるわけですからね、協力しなきゃいけないということもあって、そういうような多分通達を出したと思うんですよね。全員のそのいろんな市民の人たちはですね、現実にその綺麗な部分はね、いろいろ、新聞テレビとかも含めてね、報道されるから、これは素晴らしいということでですね、いいじゃないかというんだけども、その背景や裏の方のですね、いろんなその問題を含んでるという部分は意外と光が当たらないからね、世間には出てないと。だから現実をご覧になった人はね、これはほっとくと大変じゃないかと思ったんだけど、まだまだそこにですね、光が当たらないから、どんどんどんどん声が広がっていくと。しかしながら今やっぱりそういうことでですね、現実に被害を受けたりね、懸念を持っている人もたくさん出てきたんで、そういう声はやっぱり中央のその政治家とかですね、行政にも伝わってきて、それでようやく、今年の5月かな、今の現行の法令でもね、やっぱりどんどんひどくなっているということで、法律は改正されてね、来年の4月1日からフィットフォーっていうんですかね、なんかそれで改正されてね、いろんなそういうこれまでの問題をですね、抑えるようなものがいろいろ出るんだけども、やっぱり問題が起こった時に早くこう対応できるんだ、体制がね、やっぱり今のいろんなこう例えば行政とか政治の仕組みがですね、やっぱりうまくこう機能しないかなと、本来その特に、地域の生活とかそういう環境を守るのはですね、地元の自治体なんですね。ところが地元の自治体が問題意識を持ってですね、解決しようと思ってもね、逆にその国の法律がですね、それをできないように縛ってるというかね、でここにもうすぐ欠陥があってね、本来であればその
そこまでそれはそうでも、ね、まあでも今のお話は本当にソーラーパネルだけの問題じゃなくて、なんかいろんなねところに、地方分権言ってたのがどこに行ったんやっていうぐらいやっぱり国の力が強いってことですよね。で今の話聞くと防災のことあまりやっぱりまだ国が対応できてない間にどんどん根っこをやられているっていう現状なんで、ね、すごいこれは情報として皆さんもらいたいことだと。きれいでしょ。
いや
国をね責めたいわけではなくて、やっぱりね、いろんなことが日々の中で目まぐるしく変わってきた。やっぱり311以降やっぱり原発があって、原発だけに頼っていてはということで、自然エネルギーのいろいろなものが見直されたりとかね、されていっている中だと思うんですけど、やっぱり行政の中が あの環境の問題、土木の問題ね、いろいろな問題、そこそこ専門的にやってしまうからこそこう溝があって、その溝を誰が受けるんやって言ったらやっぱり地域の人なんですよね。これがね、まあ、あの収録させていただいた時も台風がね実のところ来ていた時だったんですけどもね、それからもですねずっと熊本の方地震が続いたり、そして台風も何個も来て、そして挙句の果てには阿蘇が噴火するなんていうところまでもね、いろいろと災害が絶えない日本列島の中、エネルギーを供給すること確保することを優先するがあまり地域の安全が確保できない、災害がどんなものが大きさが来るかがわからないので、もちろんそれだけに頼っていてはいけないんだけれども、わざわざねそのハザードマップの中にもやっぱり引っかかっている、ここは危ないですよと言われているところに建てようとしているのかどうかぐらいの検査はちょっとねやってもらわないとというところで、住民の皆さんがね慌てふためくのも無理ないと思うんですよね。でその中でも、疑問を持ち張った、住民さんがいます。その方の疑問は、今山を削るということは後々自分の孫やその次の世代に対して、よからぬことを起こしているんじゃないんだろうか、そういう話を何か聞いていませんかということでね、私質問を受けました。そこから皆さんにまたお聞きいただきたいと思います。